ダラプロ。
はい、今回のダラプロは、前回に引き続きまして、大日本プロレスのアブドラ小林選手に来ていただいております。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
で、今回は、前回が一応プロレスラーになるまでという話だったんで、プロレスラーになってからの話でございます。
やっぱりヒンズスコット1000回とかするんですか？
あ、してました。
へぇー。
してました。
それは練習生の時に。
練習生の時、レッスンになってからもしてました。
おお、してましたね。今
もう今はしてないです。ぶっちゃけしてないです。ぶっちゃけしてないです。
あれね、練習生で入るじゃないですか。はい、でデビューが決まるのは何がラインなんですか。
俺ね、なんとなくデビューしちゃったんですよ。
なんとなくデビュー。
だ、高校3月卒業するんじゃないですか。
はい。
で5月の中頃にはもう試合やってたんですよ。
だ
2ヶ月でデビューしちゃったんですよ。
人材不足やったんですか。
そう、まあ、当時、まあ、大日本言っちゃ悪いけどドインディーじゃないですか、
はい、
まあ、人少なくて、
はい、
人少なくてもなんかそれなりに試合数はあったんですよ、
はいはい、
まあ、社長がだ小鹿社長がプロレスやって1年社長になって1年目だから、
はい、
まあ、ご周期的にどんどん興行が入ってきて試合数多くてなんかあ小林館長だから試合できるんじゃないか的な。だデビュー戦の時はタイツもなくて、
はい、
タイツ借り物だし靴も借り物だ。第一試合で俺が山川さんの靴履いて、はい、第三試合で山川さんがその靴を タイツも小鹿社長のお下がりで、
ほら小鹿社長と関節チンポですか。
関節チンポです。
何関節チンポって。
いやいや小鹿社長のチンポが。
そう、極道コンビの極道関節チンポ。
すげえ。
そんなね、デビュー戦でした。
デビュー戦って何やったかって覚えてはります？
全く覚えてないですね。
やっぱり緊張しました。
だそういうのも、まあ、緊張しすぎてって覚えてない。だ試合前にそう弁当3つ食ったら覚えてない。最初吐きそうになった。
いやいや、それ普通緊張出たら喉通らへんのちゃうんですか。
デビュー戦っても聞いてないから、
はい、
だ当時やっぱ僕もやっぱ、70キロちょっとしかなかったから、
はい、
クエクエクエクエ言われてて、
はい、
だ食ってたんですよ、
はい、
だ弁当余ったやつも食ってて、
はい、
試合前に弁当3つ食ってて、
はい、
でお前今日試合だからって言われて、と思ってい
きなりですか。
いきなり。
はあ、そうなんや。
第何試合やったの。
まあ、第1試合です。
それはそうでしょうね。
谷口選手とやったんですけど、
あ
だ直近の先輩が谷口さんだったんで、
うーん、
浜松市体育館ってとこやったんですけど。
ああ、僕よう行ってました。
え、行ってました。
僕浜松住んでたんですよ。
あの体育館今ないんですよ。
え、ないんですか。あそこ
今空き地になってる。
なんかレトロな感じで好きやったんですけど。
そう、あそこね、なんか力道山が最後に試合した体育館なん
です。
あそこで試合して東京帰って赤坂で刺されちゃったらしい、力道山。
ああ、そんな体育館。
そういう優勝ある体育館にデビューさせてもらって。
まあ、
その体育館今ないっていうのはちょっと寂しいですけど。
ああ、そうなんや。
まあ、浜松。
浜松もそういうの残さなあかんよな。
まあ、あんまり関係ない街なんで、プロレスと
ヤマハの街か。
そうそうそうそう。
そう、だから入門して2ヶ月でデビューしちゃったんですよ。
へ
え。今の大日本プロレスではそんなことはないですよね、さすがに。
だから例えば新人を取ってる岡林でも、半年以上、ちゃんと 寝かしてっていうか、訓練積んで。相当体が頑丈だったんだなって俺思います。
でもやっぱりその初めての3日間ぐらいむっちゃ体痛かったんちゃうんですか。
試合やって、
はい、
いやけどそれ前にやっぱ練習がすごい厳しかったんですよ、
は
い、だからスクワット1000回の世界だし、
はい、
だから散々練習やった後に仕上げの練習で100回投げられるっていうのがあったんで、
あ
そういうのもあったんで、まあ、自然と打たれ強くなるんですよ。
だからさすがグレート小鹿やな。
だ小鹿社長だ教えてくれたのは剣道長崎選手で、
あ
もう日プロイズムなんですよ。完全な、
もう練習も昭和ってやつですね。
そう、昭和の練習。だ練習終わった後飯山盛り食えっていう。今そんな何 あるかもしれないけど、今やっぱプロテインとかサプリメントもみんないろいろ覚えてて、
はい、
ウエイトトレーニングもいろいろあるんじゃないですか。
はい、
だかウエイトやる気力がないぐらい練習するん
ですよ。
だ 非科学的トレーニング、そういうのやってました、ね。
はい、昭和の匂いがする
す、ね。本当そんな当時でした。そういうのはやっぱりあのなんかよあのこのロープ登ったりとかあったんですか。
あ、ロープはなかった。
あ、そうですか。
だからロープあったら辛かったな俺。
そんなばっかりそしたらやってはったんですね。
そうだ、うん、試合ない時道場では剣道長崎選手に教わって、うん、シリーズ出るとあのミスターヒトさんってご存知ですか、はい、レフェリーで来てくれて、ミスターヒトさんもあのカナダに結構長くいられて、うん、新日本の人が来るとみんな新日本の選手教えてたって、
はいはいはい、
もうライガーから橋本から全部教えてたって、お前ら一番しょっぱいなって言われつつシリーズ中もずっと教わってましたからね。そうそう、
すげえ、
ミサイさんも日本プロレス出身で大相撲出身だからもう食え飲め食え飲めだけは言わなかったけど食え飲め練習しろそういう感じで、だ入門1年目で100キロ超えちゃったんですよ。
70
キロの青年が
30キロ、
さ30キロ
すごいな、
30キロ、まあ、実際25キロ、
いやでもそれでもすごいですね。
そう、そういう人が一気に変わっちゃいましたね。
そんななるんや。
そう、人ここまで太れるんだと思いました、ね。一晩で5キロ太った人がありましたから、ね、毎日体重乗ってて、体重計乗ってて。
一晩で5キロいたら 5キロ以上食うてるんです
よ。そう、5キロ以上食うてるんですよ。
はぁ、すごい。
その当時は食えたんだよな。
それってやっぱり肉食ってるんですか？
肉、米。だ僕、野菜嫌いだったんですよ。
ああ。
けど、基本、ちゃんこじゃないですか。だそおか、なんか、ちゃんこがきつくて、ちゃんこがきつくて。今は野菜食えるようになったんですけど、
ちゃんこ結構ヘルシーですよね。野菜とか中心でしょ、じゃないんですか。
あ、野菜中心、あ、やっぱそれ以上米食ってたんだろうな。
あ、
そう、うちのちゃんこは肉が少ないとかよく言われたもん
ね。でも大体そうちゃんこで肉が少ないですよね。
うん、
うちのちゃんこは特に少ないって。あ、だ新日本とかで見ると、あ、牛肉入れてると思って。うち鳥とか鳥なのにと思って。
この間大野さんの工業でちゃんこあったじゃないですか。
あ、そう、あの鶴見でやったな。鶴見でやるときいるんですよ。はい、
美味しかったです。あったな、あれ。
ちゃんこ売ってるんや。
売ってて、
屋外でやるときは。
はいはい
はい、
そういうの
あったな。あの一瞬だけな。
うん、あの一瞬だけ止まって。
寒かったよな。
ちょっとほっといたらもう冷たかったです。
そうだ、あの鶴見緑地いつも冬と夏行くんですよ、真夏お盆時期。
はい、
お盆時期は本当死にますよ。
あ、
あそこ行ったら分かるんですけど、だだっ広いんですよ鶴見緑地。
はい、
日陰がないの。
あれ鶴見緑地よかったんね。トイレ行ったら、はい、あの瀬古選手とかね、あの横で連れ損じゃ
う。トイレは1個しかないから。
そうそうそう。あの客客掲げるとな、レスラーが。そうなんだ。
レスラーと連れ損できる。会場会場。
連れ損。なかなかないでな。
なかなかない。
パッと来たらおおみたいな。
はあ、それはいいですね。
おお。
ええ会場、ええ会場。そう、あそこ、ぶっちゃけシャワーもないんですよ。
ああ。
あの便所でシャワー。体洗ってるのに。
そうなんや。そんな、そうそうそう、そんな会場ってあるんですか？他にもいっぱい。40。
だシャワーない会場ありますよ、結構。
ああ、それ大変っすね。
だからよくあの、博多スターレーンって聞くじゃないですか。
はい、
あれ、ボーリング場なんですよ。
はい、
ボーリング場の展示場。
はい。
ボーリング場って普通シャワーないじゃないですか。
あ、ほんまや。
だから、その辺で水筒で体洗ってるんですよ。
あそこって結構大きな団体とかもみんなやりますよね。
やってますよね。だから大きい団体は多分ホテル帰ってシャワー入ると思うんですけど、僕らクラスだとたまに博多日帰りっていうのがあるんですよ。すす僕らクラスって言うとあれだけど博多日帰りっていうパターンがあるんで、そういう時はね、
博多の公通り行きましょうよ。ね、
泊まりゃいいのにってみんな思うんですけど、
はい、
やっぱね、それ切り詰めた上での今の僕らがあるんで、
あ、
はい、初心を忘れずにってことはね。
そうですね。だって大日本プロレスって例えばイタリアと経営させますやん。
はい、
ほなそこで次給料とか出ますよね。
そうなんや。
そのなんかなんかグーグルグーグったらなんか後ろ出るやん、なんかあのなんか。
みんな気になってるみたいな。
そ
うそうそう。
そんな、あ、二次ワードっていうかな、なんか。
そう。
そういうの出る
んだ。そうなんや。
よくないのに。
よく僕らもやってた、札幌帝政ホールっていうのもボーリング場だから、
はい、
シャワー室なくて。札幌は結構泊まりが多いんですよ。北海道はツアーで行くから。
うん、
まあホテル入ってシャワー入る。あとやっぱ屋外会場は基本シャワーないんですよね。大変。大変。
そんなその大変なことってシャワー以外今までどんな経験ありました？レスラーになってから。
レスラー大変なこと。
これは、かなんかったみたいな。
なんかあるかな。よくやっぱ試合終わって寝ないで移動とか無茶なことやってましたね。 違う、僕ら蛍光灯マッチやると体痛くて寝れないから運転してたら効かなくっていうのもあるんですけどね。
やっぱり痛いんですね。
痛いですね。で横になると痛いから。
あとすごい音してるもんな、
う
ん、
もうずっと刺さったまま。
あ、だからちょっとここ見ると分かるんですけど、ここちょっと腫れてるんじゃないですか、
はい、
これここ蛍光灯入ってるんですよ。なんかの表紙で これ多分出てくる。
いたそれはでもやっぱりそれは蛍光灯あんだけ浴びたらさあ浴びなあかんですよね。
で、あ、だいたいシャワーの水圧全部流すんですけど、はい、体にめり込んだやつまではそれ取れなくて、うん、ほっとくしかない。
でもあの蛍光灯ですって誰が始めたんですか。
誰だっけな。
そうそうそう、
あ、松永選手かな。
やっぱり
ミスターデンジャーの松永選手。
あれは大日本しかしてないですよね。
他は真似できない
から。そうですよね。
だからうち結構あの金村選手とか、はい、FMW でやってた選手も上がってるじゃないですか、
はい、うん、
FMW って電流爆破あるじゃないですか、
はいはいはい、
それよりきついんじゃないかってみんな言ってますね。
うん、
でも普通に稽古とパンパン言ってるよな。
うん、あれがしょっちゅう道場に送られてくるんですよ。
ああ、
廃棄の。
ああ、はあ、はあ。
それでもあの、ね、子供さんがパーッと持ってきて。
あ、持ってきてた。
ね、やった
そう。だ蛍光灯って、例えば、団地とか建て替えで蛍光灯出るじゃないですか。
はい、
あれって捨てるのに金かかるんですよ。
うん、
だ捨てるくらいだったら日本に送り賃やってあげた方が安く済むって。知ってる業者は大量に送ってくるんで。
あ、
だ道場には常に500本とか、1000本とか、そういうタイでストックありますね。
惜しみもなく割れるわけやな。
もともと大日本プロレスって、はい、デスマッチ最初からしてました。
あ、初期の初期は、
はい、
うちの社長が土地狂ってバーリトゥードやるとかってやってましたよ。
ああ、でも昨日長崎とかそうですよね。
そう、バーリトゥード、まあ、うちのプロレスは何でもありだってバーリトゥードもやるって言って。
え、その工業の中でバーリトゥードやってはったんですか。
工業の中でやったことありますね。
へえ。
だからジュラルド・ゴルドって言って、
はいはいはいはい、
そのお兄ちゃんにニコ・ゴルドってのがいるんですよ。
はい、
それニコゴルドで剣道長崎とかやって
だってゴルドってめっちゃ怖いよな、
うん、あ、それお兄ちゃんっていうのがいて、
お兄ちゃんもっと怖いんちゃうんですか。
怖かった、でかかった。
あ、
ゴルドセコンドで来てた。
おお、怖
っ。多分ゴルド多分ギャラ高かったんじゃないか
ほんなら俺やるって兄ちゃん
それがなんでどっからデスマッチになっていったんですかね。
うーん、ね、あ、有志テストもやってたんですよ、初期。
は
あ
は
あ
は
あ。だからほんと結局やっぱね、バーリスの路線はやっぱ長崎選手やっぱいい年だったじゃないですか。45、50点ぐらい、
はいは
い、やっぱなんだかんだやっぱ負けちゃったんですよ、バーリスの、
はい、
ならやっぱりやっぱデスマッチだろうってなって、でそのな松永選手とかポーゴ選手も入ってきて、
はいはいはい、
でそこからどんどん完成してって、
うん、
まあ蛍光灯が出てきてて。
でも蛍光灯普通ですもんね。
普通なんですよね
でもあれやっぱ究極かなと思いますよね。
お
う、うん、そう、あんなけどね、分かりやすいプロレスないですよね。痛みが分かるプロレス、
分かりやすい、
で受けの凄み、
うん、
これとプロレスだって自分は思っちゃうんですけど、ね、うん、
であれ他ね真似できないですからね。
そう、まあ、できないと思う。痛いし痛いし
いやそれ以上とか考えてはります、何か
考えてる、ね、でたまに剣山とかやるんですけど、
あ、
でも剣山痛そうやったな、
ね、僕あのハートのやつ刺さっててね、
あれも剣山もうやばいやばい、
顔色変わってましたもん、やっぱり
顔色白くなるの、あれ、
うん、抜いてなんかすごい戻ったな。
そう考えると蛍光灯のがあれなんかな。あ、剣山のが痛いかもしれない
痛いわな。
いや、どれも痛いけど。
どれも痛い。剣山みたい。いや、この間五寸釘ってのやったけど、あれもシャレになんねえわ。
あれ、今ちょっとシュープロ見てたんですけど、ジャーマンされてましたね。きついな、これ、と思って。
だから五寸釘ポート出したら多分、大日本で10年ぶりぐらいなんですよ。出さなかった意味分かった。痛いんだもん。
痛い。それ思ったらやっぱり、まだ氷はまだマシですか。
氷、まあ、マシだね。あ、けど、心臓止まる可能性があるから。
寒さで。
寒さで。痛い前に、寒さで心臓止まっちゃう。それもそれで嫌だな、なんか。レスラー、心臓ホスターとか、氷でとか、氷で恥ずかしい死に方だな、ちょっと。まあ、知らないでよかった、氷です。まあ、知らないでよかった。
すいません。
何ですか？
この辺にいいお店ないですか？
あ、それやったら、餃子がおすすめで、朝の5時までやってて、店長が男前、副店長がブサイクの、電話番号が 079-564-3090 のダイニングバーすすむがおすすめですよ。
よくご存知ですね。
わて、そこのものですねん。
ダイニングバーすすむ。
今日なんか書いてきてるやろ。
来たんですよ。
さっきなんか汚い字が見えたな。
あ、書いてこられ
た。めっちゃ書いてる、めっちゃ書いてる。
あ、すごい。
じゃあ、もう全部ぶつけて。
ぶつけます、
は
い。じゃあ、あんまりだらだら俺が喋ってるより。そんな。
いや、もう結構言うてるんですけどね。言うてないか。
あ、どうぞ。はい。
あのね、今、田中選手とね、かなり接近してると思うんですけどね。
はい。
あの、愛のタックっていうのなんかは。
ああ、ね。ぶっちゃけあの、まあ、サムライ TV 見てる人は知ってると思うんですけど、あの、東京スポーツの。
はい、
プロレス大賞で一回会ったんですよ、
うん、
緊張してましたよね。
あの時もビール4本飲んでからサムライ TV の人も何も言わないんですよ、
は
あ、で僕10年ぶりだベルト持ったから、
はい、
相場と本当は行きたくないですよ。メジャーが威張ってるから、
は
いはあ、で昔行った時も本当言いづらくて。
メジャーやっぱ威張ってますか。
メジャーやっぱそういう空気があるんですよだから僕らが前に出ちゃいけない、
はあ、
だから今回は関本岡部賞受賞してるし、
はい
ね、俺もチャンピオンだし、
はい、
俺も行かなきゃなっていう空気があってしょうがなく行って、は
い、
だから行ったらやっぱ絡まなきゃいけねえだろうっていう空気になるじゃないですかサムライ TV 俺専用カメラとか用意しやがって用意しやがってって言ったら行っていきなり第一声、僕の第一声は、すいませんでした。で、じゃあ、田中選手は、やっぱ、ね、広めていただいてありがとうございますって言って。
ああ。
いや、俺広めてるつもりはないんだけど。やっぱ、メジャーは、メジャー団体は常にね、意識してます。
どっかのリングで上がることを。
いや、上がるっていうか、上がったらどうなんかな。どうなるんですかね。
こう、ね。
試合はしたくないですね。やるなら組みたいですね。やるなら組みたい。はい。一緒に愛してますやりたいです
ね。やってほしいな。
はい。
かなりただ僕あのテレビ見てて田中選手の愛してますって今は結構浸透してるんですけど、
はい、
浸透する前一人でやって結構寒い感じがしたじゃないですか。
あ、
だから俺がやればもっとうまくできるなと思って、うん、会場全体で愛してます言わせてやるっていうの結構あったからそれがあって会場で思わず行っちゃいました。
ああ。二人だとこっち盛り上がるでしょうね。
新日本ファンは嫌いなんじゃないかな俺のこと多分。
そうですかね。
ね。
でまあ、ちなみに僕はアンチ新日ですからね。
俺と一緒だ、俺と一緒。
それ言うていいんですから
ね。ね、一緒。だ当時、やっぱ僕ちっちゃい頃、新日か全日かだったら全日派ですね。
ああ、そうなんや。
一緒や。3人一緒やな。
一緒や。
そうなんですよ。
全日派、
はい。ジャンボ鶴田最強説だよな。
やっぱね、プロレスの本堂はやっぱね、まあ、日本プロレスってあるんじゃないですか。
はい、
でやっぱ社長がいた全日本、
はい、
で社長やってる大日本がやっぱ、はい、プロレスの本流だと思ってるって。
なるほど。
で社長がよく言ってましたからお前らプロレスの本流なんだって。
でも大熊さんなんかむっちゃ好きやったんですけどね。
あ、大熊選手、
はい、
あのね、大熊さんのキャラ立っててすごいですよね、
は
い、改めて映像を見ると、
はあ、
打たれ強いし
強いで、
あ、でも社長の現役時代の VTR 見てもはい、こっちが社長って技ないんですよね。大熊選手なんか、ズッキとかやってるとか、
はい、
社長チョップしかなくて。
それで大熊選手、どっちかってフライングボディやった。
あ、そういうのもやってましたよね。あの、ね、あの丸っこい体のや
つ。
こっちが社長技ねえと思って。うんうん、だ今、社長今現役復帰半分にしてて、フリーダムスとかでやってるんですけど、
はい、
ほんとチョップしかやんなくて。あ、現役時代と同じ動きだ。
元気ですよね。
そう、元気。
ね、
だ現役復帰してからロープワークできるようになりました。だ70手前にしてロープワークが改めてできるようになるんだと思って。
すごい、あれ
リングは魔物なんだなと思います、ね。
僕あの、タキシードマッチなんか社長のね、
ああ、
ね、印象残ってますわ。
コスプレ社長で、身長どうも上がっちゃいましたからね。
あの、ブッチャーさんとか、あの引退されるじゃないですか。ブッチャーさんとか思い出をちょっとね、
あ、思い出。
聞きたいんですけど。
あ、まあ、最近あの、1月2日、たんじゃないですか。
はい、1
月2日後楽ホール僕らやってるんですけど、
毎年ですね、
はい、昼の部が前日なんですよ、
うん、
でその次、まあ、ブッチャーが来られてて、
はい、
一応試合、あ、歩行機やりながら試合やってたから確かに、はい、でだからその試合後にも引退するって言って、
はい、
でその後僕が会場入りするまで待っててくれたの後楽ホール。そう、何回もうちの方が電話かかって、小林さん何時行きました、ブッチャーがずっと待ってるんですけど、
へ
で俺結構、まあ、大事な偉いからちょっと遅れていつも会場にしてるから早くね、ブッチャーが待ってるからって言って、ブッチャーが待っててくれてるって、
ブッチャーさんが待ってるってすごいですよね。
だ今までだ僕がやる前に日本人の付き人っていなかったらしいんですよ。だから結構なんか喜んでたみたい、日本人の付き人で。
へ
え、だよく本当あの人飲み行く時何にも手ぶらで飲み行くんですよ。手ぶら金持たないで
支払いどうするんですか。
支払いどうする。支払いは僕付き人で、はい、でっかいカバン持ってて、はい、帽子とかグッズをいっぱい持ってて、はい、グッズその場で売って金にする。さすがスターだと思って。やっぱそれだけ繁華街歩いてるとブッチャーだブッチャーだって囲まれる。そこで詳しい詳しいって言って売れ売れって言って。あこれブッチャのサイン式1000円1000円とフィギュア2000円と俺がどんどん売ってそれを金にして
、すごい
すげえ。それ言うていいんですか。
いやそれ結構知ってる人は知ってる話なんで。
ああすごいな、ちょっといい話ですね。
やっぱりほんまのスターってやっぱり財布持たへんねんな。
財布持たないでね、顔パスで名刺とか来るけど、ブッチャの場合は顔パスが通じないとこでは、あ結構顔パスもやっぱ多いんですよ、スターだから。
あ
顔パス通じないところではグッズを売るって。グッズ結構見せる人も怖いから何も言えないって
。すげえな。
いいっすね。
そう、ほんと、優しい面もあって、
はい、
よく酔っ払うと、
はい、
お前の母ちゃんにちゃんと電話してるかって言って、
はい、
母ちゃんに今この場で電話しろとかって言って。ブッチャに変わったりしてましたからね。一方的にうちの母ちゃんに英語で話してました。英語喋れないので
。小林さんってその海外の修行とかはないんですよね。
海外修行
試合はあるんですか、ね、
そう、アブドーラになってから若い頃行けるような機会はあったけど、なんだかんだで潰れちゃったんですよ。
あ
だから初めて海外行ったのは2年前。
あ割と最近なんですね、
はい、その向こうにもデスマッチなんて CGW っていうのがあって、年に1回トーナメントオブデスっていうデスマッチトーナメントがあって、はいはいはいはい、そこに日本人として初めて出てくれって言われて、それ出たの初めてですね。あその時そうだ、剣山持ってこいって言われて。
持ってこい持ってこい。
カバンの中入れてんじゃないですか。やっぱ怒られるんですよ。
そう、メーカー通れへん。
あ通れへんわ、それは。
これはなんだって言って。
はい、
なんだってね、外人にどうやってフラワーアレンジメントってだプロレスの狂気ってややこしいから、はい、俺はお花の先生だって言ってフラワーティーチャーだって言って
どんな傷だらけのティーチャ
ーで、だから税関通ると3時間かかりました。3時間かかりました。
通るんですね、それで
通りました。
うわ
フラワーアレンジメントっていうの
向こうの、 あのデスマッチとやっぱり日本のデスマッチの差っていうのは、
はあ、差はなんだろう。まあ、そう、向こうのファンの人とちょっと話したんですけど、
はい、
向こうって結構有望なレスラーは、はい、結構やっぱ上の団体引き抜かれちゃうんだって。だから有望って体でっかい選手も、だから僕みたいにでっかいの来たらみんな喜んでくれたら嬉しかったですよね。だからうちあとマサダとかいいんじゃないですか、
はい、
あれはたまたま引き抜かれないでやっぱインディーでやってるけど、
はい、
とかあのネクロブッチャーとか、
あ
ヘビー級が少なくてアメリカ、
あそうなん
そうちっちゃいのをやってて、でそのちっちゃい分やっぱねすごい無茶してくるんですよ。無茶してくるんですよ。
どんなことをされるん
ですか。何されたかな、俺何されたかな、これとかねこのいやそういう話だけど、何されたかな、あ向こう蛍光灯が硬いの。
ああそうなんですか。
へえ。
日本より。多分それね技術の差だと思うんだよね。
ああ。
やっぱ日本の東芝とか日立はバーク薄く作ってる多分。
ああ。
多分アメリカの蛍光灯は大雑把だから絶対熱いのあれ。
これちょっとええ話だ。
それは知らんかった。
あれはね舐められないと分かんない。割れ方が違う。でだから血の出方も違う。
ああ。
ほら日本の方が細かく割れるんですか。
あで新品と中古があって、
はい、
中古の方が細かく割れるの。
お
新品は鋭利に尖るの。
お
だしだ血の出がいい時はあこれ新品なんだと思ってくれていい。血の出がいい時は刺さり具合がいい。
なるほど。
中古だとうまい具合粉々になるの。
あそうですか。
だから粉末状って言ったら失礼だけど、
はい、
うまい具合割れるんだけど新品はすごい尖る。
新品噛めないですね。
新品たまに噛んじゃうとき、グダグダ蛍光灯噛むね。新品噛むとグダグダ。
でもすごいこう粉みたいな散ってますよね。
あれ絶対体に悪いですよ。
僕らのリングサイドで見とってもこれちょっと体悪そうな気するよな。
だからあのまあイメージ的に水銀じゃないかと思うじゃないですか。
はい、
だから俺東芝電話して、
はい、
これ水銀なんでしょうかって言って。
はい
今は使ってないってちゃんと答えてます。だからよく、まあ、万が一学校とか電車で割れたら、
はい、
大惨事じゃないですか、
はい、
だから水銀とか まあ、とりあえず体に悪い、死ぬことはないと思います。
あ、それはなんて言って電話したんですか。実はプロレスで使ってるんです
よ。いや、そうなります。蛍光灯の粉って水銀とか入って吸ったら死んじゃうとかありますかとかって、そんな死ぬことはありませんよってちゃんと説明してくれ。
じゃあやっぱりメーカーでパナソニックとナショナル、あ、パナソニックとナショナルでしょ。
一緒一緒。
パナソニックと東芝と違うとかあります。
あ、違う、あれメーカーの違い分かんないけど、やっぱ中古と新品の差は分かる。
あ、
でアメリカ行った時アメリカ製は硬いってのが分かった。
一番最初にデスマッチした時ってどんなんやったんですか。
はい、あ、それもデスマッチデビューもなんとなくやれって感じでした。だプロレスデビューと一緒、お前頑丈だからできるな。有志対戦マッチやったんかな、四日市のオーストラリア記念館でプロレスやるとこで、そこで唐突にデスマッチデビューしました。今とかちゃんとマスコミの人来てよく、だこの間の年末の年越しプロレスで大岡健がデスマッチやるとか、ああいう華々しいデスマッチデビューじゃなくて、なんとなくデスマッチデビューしました、僕は。
蛍光灯もなんとなく初めてだったんですか。
本当なんとなくでしたね。だからダニオの初期で結構本間山川とかってダブル X とかプッシュされてるじゃないですか、
はい、
まあ、関東ではその3人がやって、地方ではもう見事いきなり役で俺がしょっちゅう蛍光灯マッチやってましたね。
一番最初の蛍光灯デスマッチってすごい怖くなかったですか。
いや意外と大丈夫でしたね。だ試合になっちゃえば大丈夫だ。
あ、
練習で蛍光灯でこうやられるとか
ない。それはないでしょ。
あれはそういうのはトースポとかシュープロ呼んで公開トップでやってるだけで、普段の練習はちゃんと基礎体力とかプロレス練習してます。
やっぱでも怖いですよね、あれは。
そう、ほんと怖いですよね。
うん、
だからうちの伊藤とか一撃で100針塗ったことあるんですよ。あ、100針じゃねえや。医者が100針までは数えてた。だから実際120、30あったみたい。
へ
ー、沼沢も下から刺さって、肺の粒近くにあった。
ちょっと痛いな。
それ何が刺さったんですか。蛍光灯が。
俺もこの、乳首に。乳首にこう来たの。
うわ。
あ、そう。この傷で乳首がブラブラになって、まあ、つるみ緑地だったんですけど、お客さんがドン引きしちゃったんですよ。
うわ、それは引きます。
それは引くわ。
いくらチームライトファンでも。そのドン引きしてるファンを何とかするために言った一言が愛してますだったんですよ。
ああ、
ドン引きしたファンを何とかさせるために。何か言わなきゃ、何か言わなきゃってマイクで思って。そう、こんな傷もへでもねえよって感じで、俺はプロレスデスマッチが大好きなんだって言って、大阪のプロレスファンの皆さん愛してますって言ったのが初めての愛してますって。
よくあの地域イベントを打ち出してやってはるじゃないですか。
はい、
地域からそういうクレームが来たことないですか。
そういう時はそういうようなプロレスやります。
あ、そうなんですか。
例えばこっちじゃあんまないですけど、横浜プロレスといううちの別ブランドがあって、はい、例えば、まあ、伊藤がオリエンタルドラゴンというマスクマンになってみたり、
はい、
僕が豚軍曹っていう変なキャラやってみたり、それ楽しいプロレスやります、そういう地域で。まいたけど、
ああ、なるほどな。
今日要望があれば、まあ、うちの横浜の六角橋商店街っていうのがあるんですけど、そこでは毎回デスマッチやってくれます。もう日本で一番クレイジーな商店街って言い張ってるから。だからそのなんていうんだろう、子供向けのそういうプロレスもやってみたり、そういうのもありますね。
あれやってるじゃないですか、あのお芝居。
お芝居、お芝居、なんだろう、お芝居。
この間、マクベス。
あ、はいはいはい。
あんなんは誰が企画考えるんですか。
あれは、僕、結構若い時から、テレビとか映画とかそういうの出てて、
はい、
そこで知り合った人がいて、舞台の大道具とかのそういう人
は、はい、
そういう人が結構プロレス見に来るようになって、なんかプロレスラーを使って芝居をやりたいと思うようになったら、なって、そこから来たんですよ。僕は結構脇役なんで結構台本無視してます。その人たち言うこと聞かないで。だから主役だ、今年で言えば伊藤とか関本。
そうですね、
よくセリフ覚えんなと思
って。ああ、ね、
そうですね、
う
ん、
だその演出家の人みたいに、まあ、小林さんは自分が言いたいこと言えばいいよって話から脱線しなければって感じで。だ一応その台本っていうか原作はちゃんと読んどいて、話の流れだけは掴んどいて、話から脱線しなければ何喋ってもいいかなって感じで。
あれなんかでもね、実際練習する時間ってそんなないんじゃないんですか。
ない。
興行ずっと回ってはりますもんね。
ない、ないですね。
うん。
ない。だ、結構セリフシーンはぶっつけ本番ですね。 って小鹿社長のシーンは全部完璧好きですね。
あ、なんか小鹿社長のシーン下見てはりました。
分かっちゃいました。
小鹿社長読めんのかよ。
今回の舞台でいうと社長ずっとあの
カウンターです、ね、
カウンターにいるんですよ。明らかに下見てるんですよね。明らかに下見てる社長
あんなんもやっててっていうのが面白いですよね。
そう、うん、たまにああいうのやるとなんか僕らもいい刺激になるし、
うん、は
い、見てる方も楽しいんじゃないかなと思いますね。
ね、あれは面白いですよね。
はい、うん、そう、あの人もやっぱプロレス好きで、なんとか言って大日本プロレス認められないかなっていうので、
うん、
だからそうプロレスを格闘技っていうとやっぱとっつきにくい人もいるから、
はい、
肉体芸術ってことにしようって
言って、ああ、うん、いい、
それで
好きな言葉やね。
で横浜から助成金取れたらいいなとか、だから芸術作品ってことにして、
ああなるほどね。
でも大丈夫のええとこってやっぱりその観客との距離感ですよね。
うん、あ 近すぎるぐらい近いかもしれない。
なんかこう親しみやすいよな。うん、だから僕らもこうやって声かけかけれたらいいなぁ。
で、俺もすぐ来ちゃう。俺もすぐ来ちゃう。そう、だから、ね、うち本当、たたんたい人とか、ね、はい、あんまりサインしないですよね。
はい、
グッズ買わなきゃサインしない。
だってね、はいはいはい、僕ね、中学の時に全日本プロレス見たんですよ。はい、その時、アシュラハラさんが、観客席に座ってたんですわ。それで僕、サイン求めに行ったらね、もう試合中やからあかんって。バリ怖ーって思って。
アシュラハラに言われた。
子供心に怖かったもんな。
で、一応当時は天竜同盟とか、あ、天竜同盟、
いや、でもその前ですわ。だから、テリーさよならシリーズですわ。
ああ、じゃあ、まだ正規軍ですよね。
そう。
正規軍のサインじゃないかな。ああ。まあね、昔はそれで良かったかもしれないけど、今ね、はい、みんな枯れない時代に見来てくれてるから、サインぐらい、ね、こんなね、3秒で終わるんだから、してやれよと思ったけど、俺は喜んでするけど。
大日本プロレスはやっぱそういう、なんていうか、ポリシーというか、近いのがポリシーなんですかね。
ああ、それが、まあ、いいと思って僕らはやってます、
ね。
僕らもほんまそれが楽しいですよね。
うん、嬉しいしね。
うん、ね、あんまりね、お客さんに売店食べられちゃうとね、食べられると他のお客さんに迷惑かっちゃうから、うん、で、程よく食べてください。程よく売店では。程よく売店
なるほど。じゃあ今後、大日本プロレスなんかこう、ちょっと変わったことするぞとか、そういう予定とかありますか？
なんかあるんかな。
興行予定じゃなくて、なんか。
興行予
定、特別なこと。
あ、だ、せっかく今俺がチャンピオンなんで、
はい、
まあ、いろんな変わった試合はやりたいなと思います。
お
だ、この間も5000組出してみ
た、はいはいはい、
こんな武器あったんだとか。
次のチャンピオンシップはチャンピオンが試合形式考え
るって、あ、考えろって言って
ね、だから10プロ乗ってましたね。
そうだ、あれ五寸釘が痛すぎたから五寸釘は出そうと思います。
出すん
や。あえてそこに挑戦ですか。
出します。あ、もう武田にはそんな負けたままでいられないんで。
はい、あ、そうそう、その武田選手ぐらいの若い世代のね、はい、その大日本の人がデスマッチしないっていうのが、あれはなんでなんですか。
あ、なんでなんかな。
あ、手挙げないと組まないんですか。
いや、俺若い頃はそんなんなかった。勝手にカード組まれ
て、ね、今の話伺ってるとそんな感じなんですけど。
そう、まあ、時代なんかな。時代なんかなと思っちゃいますね。
ちょっと、まあ、あの、人材がまた整ってきた。
だから、ね、会社としてもやっぱ大きくなってきてるから、ね、やっぱまあちゃんとやっぱ今の若手やっぱ関本が結構、ね、慕ってきてるから、
あ、
教えても関本が多いし、
うん、
まあね、まあ、そういうのはいいと思うけど、ね、デスマッチも来たら面白いよっていうのは言ってますね。言ってますね。面白いというか、デスマッチやった方がプロレスの可能性は広がるよとは、
そうです
ね、うちの若手には言ってますね。
うん、デスマッチってね、なんかこう、平成さんなイメージだけなんですけど、うん、見たら全然違いますもんね。もちろん生産は生産なんですけどね。
そう、僕らは一応ちゃんとプロレスができた上でのデスマッチっていうのを やってるんで。
そうですよね。うん、あの、年越しプロレスの、あの、大岡健の、あの試合は僕泣きましたもん。あれは良すぎた。
大岡も頑張ったよな、あれ。いや、あの、試合前も本当ナーバスになって、
うん、
何回か記者会見やったんですよ、サムライ TV の興行だから、会見のたんび、本当ナーバスになった、あいつが。いや、試合後は2週間あるだろう、今からナーバスってどうすんだよ、とりあえず言って。俺ら毎週やってんぞ、死ぬことないからって言ってるから、死ぬことないからって言って
。すごい話やな。はい、他なんか質問ないですか。
あ、あの、
はい、
靴。
靴
ピュッコって尖ってるじゃないですか、
はいはい、
あれどのようになってるんですかね。
あれ特注です。
特注、おー、特注なんや。
特注で僕作ってる、 まあ、あれ今日本製かな、日本製だ、
はい、
ま、前メキシコで安いの作ってたんですけど、
はい、
ちゃんと日本でサイズ作って作って、
はい、
だ型紙みたいのがあって、
はい、
型紙ザシークです。
おお
だその靴屋のお師匠さんがザシークの靴作ってたん
で、由緒ある職人じゃないですか。
そう、
で
やっぱプロレスの靴作る人ってあんまりいないんですよ。
あ、
まあ本当日本に何社かって感じ。
はあ、
でもうすごい専門職で、だとんがりシュート作ってって結構若い職人さんとか言ったら、
はい、
ちょっと探してちょっと作れるかどうかやってみますって言ったら、つてを伝ってくれて、
はい、
あれザシークモデル、俺の、ザシークモデル。
それならやっぱり火も吹くべきじゃない。火
も吹くから。じゃあアブドーラじゃなくてちゃんと、ね、ザ小林になろう。あらとかっていうか、
やっぱ火はやっぱりすごかった、子供の頃にな、
火は怖かった、
難しいくれ、
うん、
はあ、じゃあ俺もなんか釘とかでガンガン使おうかな、難しいやってました。俺なんか釘からボールペンから分かんないけど、
やっぱフォークも出してもら
わな、フォークもぶっちゃう、あフォークは俺常にカバンの中に入れてるんですよ。あ今ちょっとだけど、あの試合のカバンの中になんとなくフォーク、なんとなく入れてる、なんとなく
使わないですよね。
だってね、リング上傾向とあるから傾向とあるから、今さらフォーク出しても
フォークが地味か、
フォークが今地味になっちゃうんですから、ね、だから護身用にフォークを お守り代わりにフォーク入れてます、カバンの中に。
今度はやっぱり火吹いてもらわな
あ
かんな、
あ今の雑誌配りに。
あ
じゃあ使おうかな、なんだっけ、キャメルクラッチだ
から。
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しいトークはもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族で
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人
同士
で。
毎月第2第4火曜日更新。
サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるって言うねん。
一緒に住んでないけど、
はい、2回にわたってお送りしました、アブドラ小林選手のいろんなお話ですけども、何か質問忘れたことはありませんか。
いや、あと5回分ぐらい取ろうな
またため撮り、はい、質問
いや
一番最初出てきた質問、はい、
いや
はよ
はよ、
オナニーはいつ始めたんですか。はい、
小4です。
ていうか、この質問で
今。俺、うせ答えちゃう、俺。なんでそんな質問しなきゃいけないの。
最初に聞きたい話考えるのは、まずオナニーやってんな。僕ら的には。
小4でしたね。
オナニーか、うんこ漏らしたことあるかとかね。
チンゲ入るよりオナニー先でしたね。チンゲが小5だったんで。チンゲが小5。オナニーしょ。今度はファンの人に聞かれたら恥ずかしいな。告知できないな。ピー入れてくださいよ。やばいときは、やばいときは。チャンピオンのイメージが崩れるときはピー入れてくださいよ。
適当にピーって入れてください
。やっぱり試合中、チビ、プチって出たこととかあります？
あ、俺ないんですよ。
あ、ほんまですか？
はい、
よくあの、ね、今、ロアの社長さんがね。
ああ、うんこ漏らしたって話聞きますね。
あ、そうだ。うちはいないね、うんこ漏らし。
ああ。
もう、部屋出る。
ヘマ出る、
ヘマ出る、うんこ漏らしないわ。
でもなんかこうダダーンとした時ちょっとポチッと
ね、意外と出ないですね。
あ、そうですか。やっぱ緊張してたらちゃうんですね。
だから試合前絶対うんこするようにしてます俺。
ああそうなんや。
漏らしたら恥ずかしいもん。
外人選手臭かったりしないですか。
それはある。
あ、
元々の体臭もあって変なコロンつけるんじゃないですか。あの人らあんまりコインランドにも行かないんですよ。
あ
臭いね。
あ、タイツとか。
タイツで変ななんか向こうのファブリーズみたいなつけてて、それ干せばいいけどすぐカバンの中に入れてるから、だからファブリーズがいい感じに発酵してるんですよ。それがね、それで殺人兵器になりますから。
ね、脇がとかもありそうやし、外人臭そうですもんね。
で脇がはまあしょうがねえ、脇がはしょうがないなと思うんですよ。
あ、
洗濯ぐらいしろよと思う。脇は100分ずつしょうがないなと思うんだけど。
じゃあ俺見てプロレスそれ思うな。確かに
思いますよね。
外人臭いですか。
というかなんかやっぱり男同士で肌と肌を合わせるわけじゃないですか。
やらしい方、やらしい方。まあ、まあ、裸の男と男が汗かきながら、
ね、くんぞほずれつやってるんでね。
やってるわけ
まあそう思いますわな。
うん、こっちぐらい選択肢でよと思うもんな。大衆は100分ずってしょうがねえから、その人の個性とか、個性自体失礼だけど。
はい、井上さん、はい、ちょっと全然お話伺えてないんですけど。いいえ、もう緊張して
ます。緊張して
ます。ハリマの大会行かせていただいたときに、はい、なんかリング上でいろんな方がお話されてたりしたじゃないですか。
はい。
あれは、なんか説明ちょっとしてい
いです
か。
いや、まあ、自分は、まあ、大日本プロレスの、はい、まあ、主催するにあたって、やっぱり、私利私欲のためじゃなしに、まあ、地域振興のためも考えまして、
はい、
まあ、他は他のね、団体のやり方もあるかと思いますけども、まあ、地域振興のために、まあ、小学生とか無料とかで、それとあとやっぱ社会貢献で、
はい、
まあ、去年に限って骨髄バンク の、 ドナー登録と献血家を
来てましたね、
はい、来ていただいて、あと日本赤十字社の神戸の方から、
うん、
募金活動、
うんうんうん、
という形で、まあ、ご理解していただきまして、
はい
はい、
あれでもいいですよね、あれ案内してるっていうのが、
まあ、今ね、うん、今こういうラジオの形なんで、まあ、ちょっと発表したんですけども、うん、結果、はい、ドナー登録も9名、
はい、
おられまして、ほんで採血血液の方も26名
お
んで、まあ、募金も、まあ、人手のこともあったりとかもするんですけども、帰りしたわけ、まあ、7170円という報告をされまして、まあね、ここ兵庫県は地元なんですけど、まあ、ヴィッセル神戸とかJリーグの、
はい、
それで行っても、まあ、ドナー登録が2名ほどしかなかったらしいですよ。
お、
はい、だから、まあ、結果的に、まあ、かなり多く来ていただけて、まあ、よかったという報告を受けてますね。これまだ今年も、
はいはい、あ、やられるんですか、
はい、
あ、いいことですよね。
会場より集まったんですか、
はい、
あんなって言ってたけど、あんなって僕らみたいなプロレス会場で
いやだから、はい、そういう意味を込めて、いや本当にね、お客様はまあプロレスもそうですけども、まあ、プロレス以外にもそういう社会貢献とか、
うん、
だから自分はもう私利私欲のためだしに一緒にみんなと盛り上げていきたい、はい、だこういう、ね、うん、ラジオも出させていただいたのはね、マスターのおかげでもありますし、
あ、デンジャラスケですか、
はい、あ、すいません、すいません、ちょっと言
いなが
ら、すいません、
恥ず
かしい、デンジャラスケさんのおかげで、
ちょっと
僕ら子供の頃にやっぱりなんか、プロレスを通じて正義を学ぶみたいなとこありますよね。
ちっちゃい子は見といた方がいいですよね。無料っていうのはいいと思う。
うん、だから暴力とか、そういう、まあ、これもまた難しい問題なんですけども、まあ、賛否両論あると思いますけども、うん、まあ、デスマッチということで、やっぱ、そういう、ね、でもやっぱ、最初から未来で引くね、うん、やっぱ見ていただいた方がいいんで、
そうですね。う
ん、だそういう部分で小学生とかも無料とかでね、させていただくんで、もしよかったら来ていただけたらと。
そうですね。はい、ぜひぜひまた。
え、10月。
10月。
10月何日？
14日。
はい。
14日日曜日。
はい。
もう大日本プロレスのカレンダーには載ってる。
載ってるらしいんで、はい、もう詳しくは言いませんけども、前回の放送で特典つけていただいたんで、前回放送分を聞いていただいたらと。
内田真希子と。
あ、じゃあ俺みんなで注意するよ。
変わった、変わった。
スキスだね、
今日井上さんこんな真面目な話だから、ラジオ取り直しした方がいい。
はい、近々のその興行日程とかまた近いのがあれば教えていただけますでしょうか。
3月の11日、
はい、11日ですね、
大阪の鶴見緑地公
園、はい
はい、
それはもうチケット販売
してます
よね、はいはい、
あと細かいのは大日本のホームページ見ておきます載ってますんで、
はいはい、了解です。また大日本プレスみんなで見に行きましょう。ということで今回お届けしましたのは
デンジャラスケート
トモキンと
シャシ君と
井上です。
と大日本のアブドーラ小林です。
はい、次の試合もこうご期待。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。最後に愛を叫んでもらいたいんですけど。
じゃあ、ダラプロご視聴の皆さん、愛してまーす。